今まで私たちは聖書が神の御言葉であることを見てきました。そして預言者たちや人たちによって述べ伝えられ、また書かれた御言葉が神によって受け取られた御言葉であることをも見てまいりました。すなわちこれは語られ書かれた御言葉と受け取られた御言葉とが等しいということを意味しています。また私たちは今までに神が預言者たちと人たちを通してお語りになったということを確認してまいりました。したがって語られた御言葉と受け取った御言葉とは等しいということが明らかになったわけです。今までのことをここで分かりやすくまとめてみましょう。まず第一に言えることは、神のお語りになった御言葉と人間、すなわち預言者たちや人たちが受け取った御言葉とは等しい、同じものであるということです。第二に、預言者たちや人たちが各印述べ伝えた御言葉は彼らの神から受け取った御言葉と等しい、同じものであるということです。したがってその結果として第三に言えることは、主なる神のお語りになった御言葉は預言者たちや人たちが述べ伝え書き記した御言葉と等しいということです。この結論は否定することができません。もう一度以上のことをまとめてみますと、次のようになります。神によって語られた御言葉は変わることなく、また完全な形で預言者たちや人たちによって語られ書き記されて御言葉の中に表現されているということです。そしてまた神によって語られた御言葉は人間たちによって受け取られた御言葉に等しく、そしてまた同じように人間たちによって述べ伝えた書き記された御言葉に等しいということです。すなわち聖書は神の御言葉です。もう一つの手について考えてみたいと思います。すなわち神の御言葉に対する信仰、あるいは聖書に対する私たちの立場について、これからご一緒に見てみたいと思います。聖書が自らについて明かしすることがあれば、聖書の自己紹介は何かと言いますと、それは神の御言葉であるということです。もう少し詳しくご説明いたしますと、聖霊によって与えられ、預言者たちや人たちによって御心にかなって書かれたものです。聖書の要求は極めて明瞭です。すなわち聖書はすべての部分において、一つ一つの言葉において、まことの神の御言葉であることを主張しているのです。それでは今私たちはこの聖書の要求に対してどのような態度や行動を取りたいと思っているのでしょうか。私たちは自由に決断すべきです。すなわち私たちはこの聖書の要求を拒むか、あるいは素直に受け入れるかのどちらかです。聖書の要求を受け入れる人はそれによって聖書全体を獲得します。しかしこの要求を拒む人は聖書全体を失うものです。事実上次の一つのことは不可能です。すなわち聖書の要求を全部、あるいは一部否定して しかしながら聖書の他の箇所を信じたいと思うことは全く不可能なのです。聖書の言っている全てが正しいか、あるいは聖書の言っている何一つ信頼できないかのどちらかです。人間は誰でも聖書に対して根本的な決断をしなければなりません。つまり誰でも聖書に対して立場を取らなければならないのです。しかし御言葉に対する私たちの立場は一人の人格に対する立場なのです。私たちは見たように聖書を通して神はお語りになっています。主なる神は聖書を我が言葉と呼んでおられます。主なる神はまた御子を通してお語りになったのです。そして主イエス様は新約聖書について我が言葉と言っておられます。したがって私たちは一つの人格、すなわち私たちにお語りくださる主なる神ご自身に対して直面しているのです。ヒブル書4章12、13節を読み出します。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れをするものは何一つなく、神の目が全てが畑でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと。神の前で隠れをするものは何一つなく、私たちはこの神に対して弁明をするのです。したがって神の御言葉である聖書に対する決断とは、私たちにお語りくださる人格者、すなわち主なる神に対する決断であり、御言葉に耳を貸さないということは、御言葉をお語りにならる主なる神を無視することになります。聖書は三つの要求を持って一人一人の人間に迫ってきます。すなわち第一番目は聞きなさい、第二番目は信じなさい、そして第三番目は従いなさいということです。それではまず最初の要求、すなわち聞きなさいという要求から見てみることにしましょう。聖書全体は人間に対して聞きなさいというはっきりとした要望、また命令です。この要望はしかしながら人間が聞くことができないならばおかしいなことでしょう。御言葉が私たちの心の耳を開いてくださるということは、まさに神の御言葉の力です。主イエス様は寸分の人にエファタ、すなわち開けとおっしゃいました。すると聞こえるようになりました。同じ意味の言葉は聖書の中で何回も何回も出てきます。まず旧約聖書の呼びかけとしてイスラエルを聞けとよく確証されているのであります。新明記4章1節、今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教えを置くてと定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。6章4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、 主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。九章一節、聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを割って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。また天地を聞けという表現はイサヤ書一章二節に確証されています。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。実節、聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えにとあります。7章中3節、そこでイサヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神まで煩わすのか。八章九節、国々の民を打ち破られてばなねけ、遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ。二十八章二十三節、あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。三十二章九節、のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け、うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。三十四章一節、国々よ、近づいて聞け、諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそこから生え出たすべてのものよ、聞け。三十四章十六節、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない、それぞれ自分の連れ合いを書くものはいない、それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからであるとあります。またイサヤ書三十九章五節、するとイサヤはヒゼキヤに言った万軍の主の言葉を聞きなさい。四十章二十一節、あなた方は知らないのか、聞かないのか、はじめから告げられなかったのか、地のもとへがどうして置かれたかを悟らなかったのか。二十八節、あなたは知らないなのか、聞いていないなのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れないと書いてあります。四十四章の一節、今聞け、私のしもべヤコブ、私を選んだイスラエルよ。四十七章八節、だから今これを聞け、楽しみにふける、安心している住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。四十八章中二節、私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私は初めであり、また終わりである。五十一章四節、私の民よ。私に心を留めよ。私の国民よ。私に耳を傾けよ。教えは私からで。